お疲れ様です。どうも、雨男でございます。いやいやいやいやね、今日も京都で始まりましたよ。いやー、緊張しますね。劇でございます。はい、こう見えてね、結構緊張するたちなものでね、まあやるっきゃねえなっていう感じなんでございますけども。お、ジヒビキさん、ジヒビキさん、ジヒビキさん、こんばんは。ブランコさん、こんばんは。いやいやいやいや、緊張しますね。はい、ミランちゃん、こんばんは。ドキンちゃんですよ。ドキドキさせるドキンちゃんですよ。いやー、どうします？もう上がりますか？上がられますか？目覚めたか半額の猫よ。というね。いやいや、いつものね、このくだりでございますよ。もうこれ、地響さんは、バリバリですね。はい。ではでは、どうしましょう。上がりたい人から手挙げてもらっていいですか。私、招待かけますんでね。そう、これね、上がるまでが意外と緊張するもんで、そうそうそう、やりだしたらもう駆け抜けてたなんていうことはよくあるんですけどもね。うん。まあ、この上がる瞬間だけ、OK ですか。わかりました。じゃあ、地響さん、招待かけます。どうぞ。
こんばんは。
こんばんは。お疲れ様でございます。
お疲れ様です。
いやいや、来ましたね。
緊張しますね。
緊張しますね。
え、今日僕、出番あるんですか？
こんばんは。
あ、こんばんは。
あれ、地響さんとは初めましてな気がします。ここでお話しするの。
そうですね、初めまして、はい、初めまして。神同士でね。
プロポーザー地響さん。
いやいやいやいや、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お、来ましたね。
こんばんは。
目覚めたか半額の猫よ。
用意してたんだ、それ。
すごいな。
皆さん、皆さん、
はい、
今日俺出番あるんだって。
よかったじゃないですか。それはそれは
ね、よかったよかった、本当に、
うん、よかったよかった本当、うん、いや、コメント欄にね、たくさん人が来てらしてね。
あ、皆様こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、百獣の王さん。
どうも、百獣の王です。
え、いつから竹井壮になったんですか？
いや、本当に、あの、ただ顔がライオンに似てるっていうだけなんですけど。
いやー、はい、どうですか、台本読んでみて。
いや、そうですね、まず、
はい、
私、台本読む前に、
はいはい、
前回って言っていいのかな、ミラちゃんとアメ男さんが、
う
ん、
はいはいはい、
あ、前回され、前回でいいのかな、された、
はい、
音源を聞かせていただいて、
はいはいはいはい、
あっという間だったんですけど、文字で見てたらすごい長くて、私、読みながら、2回、読んで、
うん、
で、途中で寝落ちしてるんですよね。
うん、長いですからね。
長いですよね、確かに。
私、すごいと思って、その声になった時の、だから私、セリフの子とか話の流れをつかむのに、
はいはいはい、
最終的には読むの諦めて音でつかみました。
ああ、なるほど、なるほど。
それぐらい、この台本読みながら、自分の中で、映像とか性格とか落とし込んで、
うん、
っていうの素晴らしいなと思って改めて、
う
ん、思いました。
ハードル上がる。
そう あのお二人に事前に送っといたんですよ、あの前回やった音源を、うん、
あ、なるほどなるほど、
聞かせていただきました。ジヒビキ
さんにも、はい、うん、送りました URL、
うん、いやー、ジヒビキさんもすごそうだな今日
いやー、まあ、まず台本読んで、はい、その後聞かせていただいたんですけど、
はい、
あの演技プランが揺れまして、
おおお
お、今もまだ揺れてるんですよ。
あ
お、そうなんだ。
決めきれないと思って。
いや、私もそうなんですよ、うん。でもなんかね、さっきセブンイレブンでビール買ったんですよね。
はい。
その時なんか掴めた気がした。
すごい。
掴んだのはビールでしょ。
え、掴んだのはビールですけど。ビールと小銭は掴んでましたけど。
物理的にね。
物理的にね。そうそうそうそう。
ちょっとジヒビキさんも何か今掴んでみたらどうですか。
今掴める
の。物理的に何か
掴むという行動が何かこう。
なんかね。
何、うん。
俺の股間ぐらいしかないんだけど。
ああ。
すいません。
それはもう溢れますね。
申し訳ないです。
すいません。
いやいやいや、でも今日はね、
うん、
もうほぼ初の顔合わせですよね。ほぼ初というか初の顔合わせですからね、これ。
このメンバー、そうです、
このメンバーで劇をするのはね、
う
ん
うんうん、そうですね。
多分ブランコさんすごくあの構えてらっしゃると思うんですけども、
はい、
あの気楽に言ってくださいね。
うん、
わかりました
あのジヒビキさんは多分結構余裕しゃくしゃくな感じがするんですけど、
まあ、前回 ね、前回というかつい先日、
うん、
ね、セリフ4つもらってたんで、
ええ、そうです、ハンターっていうね、すごい役が
なるというね、もう本当に
そうだった、
満を持して4セリフ、
うん、間違いない
4セリフヒヒヒみたいな
のが、そうそうそうそう、
学生の時に、はい、あの舞台に立ってて最長が45分だったんですよ。
おお、
あ、
でそれはやっぱりその学生演劇の、
うん、
あの上演時間の関係でだったんですけど、
はいはいはいはい、
うん、だからなんかこれ多分1時間ぐらいですよね。
1時間いかないかもしれない、
いかないぐらいですかね、うん、で
ももしかしたら
そうですよね、まあ、私は本当になんかでもね、音声劇、ミラちゃんも前ね、朗読ともまた違うというふうに話されてましたけど、
うんうん、
あの、なんか、全然この台本読んだりとか、
うん、
あの、しながら思ったのは、また全然違う世界なので、
うん
うん、もう私はもう本当に皆さんにもね、お話ししてましたけど、皆さんの胸を借りて、
立ちこぎしてます。
そうですね、胸借りて立ちこぎしてますね。
はい、立ちこぎしてますから。
はい。まあ、あの、うゆうしくやりたいなと思います
大丈夫、
楽しみましょう、
楽しみましょう、
でもそう楽しむ、うん、
ね、あの声のバランスちょっと確認しときましょうか、
そうですね、
では、はい、左の私からいきたいと思います。
はい、
アイザック役雨男です、どうぞよろしくお願いします。
パチパチパチパチパチパチパチ、
OK ですか、はい、ヤンノトンさんありがとうございます。
ブラッドリー・フィッツシモン、あーごめんなさいあ、いいですか、
いいですよ、 OK です、 OK です、
ブラッドリー・フィッツシモンズ役のジヒビキです。
パチパチパチパチパチパチパチパチパチパ
チ、よしよしよし、では次ブランコさんどうぞ。
はい、ありがとうございます。クリスティン・カーター役のブランコです。大丈夫ですかね。
オッケーですね。
ありがとうございます。パチパチパチ、ヤナドンさんありがとうございます。
ヤナドンさんありがとうございます。
ありがとうございます。あ、ジルジャービス役の、月森ミラです。よろしくお願いします。
パチパチパチパチパチパチパチ。
今思ったんだけど、ジルジャービスってすごいね。なんか汁こぼしたみたいだね。
確かに
ね。
濁点が多いなと思って。
本当だ。
すごく多いね。
これ自分で名乗るシーンが一回あるんですよね、
うんうん
うん、
自分の名前を言うとシーンがあるんですけど、
はいはい、
めっちゃ噛みそうになるなこれと思って自分の名前
自分の名前噛んじゃダメだからね。
ジル・ジャービスよっていうとこがあるんですけど。
はいはいはい。
噛みそうになるなと思って。
なんかありますよ。クリスティン・カーターも滑りそうになります。なんかこう、さらっとしてて。
ああ、確かに。クリスティンですからね。
そうですね。なんか、何かが抜けそう。
いやー、フィッツ・シモンズもちょっと言いづらいですよね。
そうなんですよ。
確かに、フィッツ・シモンズもいい。
フィッシモンズって何回も言い間違えちゃいました。もうこんなこと言ったらまた間違えちゃいそうだけど。そうだ、あと、ちょっと一つだけ始まる前に、いいですか？
はい。
あの、来てくださってる皆様へのちょっとお知らせですけども。
はい。
はい。
はいはい。
あの、結構、なんて言うんでしょう。精神世界のお話になっていく。感じなので、
うん、
夜こういうお話が苦手な方はお日様が出てる時間にアーカイブ聞いてほしいなと思いました。
ああ、確かにね。
確かにちょっとね、うん、
そう、繊細な方とかはもしかすると、
うん、私みたいに繊細な人はね、
う
ん
う
ん、
そうですね、本当に、
おしっこちびっちゃいますから、私。
そうですね。私みたいにこう百獣の王っぽい人はいいんですけど、
そうです。食い殺しますから。
心臓も頭も毛深い方は、
ね、間違いない。
はい。そう思いました。ただ、
あ
の、本当に、この、
うん、
雨男さん、地響さん、ミラちゃんの、この声をもう、単純に楽しむという面では、もう、ライブが一番だと思うので、
お
うん。だから、あの、うん、そういうふうにね、こう、話はある程度、こう、割り切れる方は、ぜひライブで聞いていただきたい。我が輩も気深い。はい、花丼さん、お揃い。はい、
そんなこと言うんじゃないよ、女の子が。
ちょっとだけちょっとあの繊細な方もいらっしゃるかなと、私お話の内容についてはあんまり触れずにコマーシャルさせていただいてたので、
う
ん、
ありがとうございま す, す今ねあのちゃんと人は潜って聞いてますんでね、ご安心くださいね。はい、
ありました。
うんうん、
じゃあじゃあじゃあ、タイトルコールどうしましょう。誰かしたい方いますか？いないよね、いないよね、うんうん、いないと思う、うん、じゃあ地響さんお願いしていいですか？
お、
わかったぜ。
ちょっとぜが取ってつけた感じが。お願いします。
お願いします。ではタイトルと作者名を言ったらばスタートという感じでいきたいと思います。
はい、カウント雨男さん取る。
カウントも地響さん、
地響さんに取ってもらう。
はい、お願いします。
どんな風にやれば、
あ、もう
アクトでいいですか？
はい、もう地響さんのやりやすいように。あ、今噛んだな。怖いな。
早速
ね、
あの内部正義って私あんまりやったことないんですけど、
はいはい、
321アクトでタイトルコールでいいんですかね？
あ、全然もうその辺は好きな感じで、うん、私は332211アクトって言ってますけども。
わかりました。じゃあ、今日はそれに習っていきましょう。
ありがとうございます。
よし。じゃあ、皆さん準備はよろしいですか？整えますか？ちょっと。
大丈夫。声の大きさ大丈夫ですかね？
大丈夫。
お願いします。
OK です。
お願いします。あ、
ちょっとマイクのミュート確認だけいいですか？
はい。
切れました一回。
切れてます。
はい、OK です。
では、ようござんすね。
ようござんす。
はい、お願いします。
それでは、332211アクト。ザックスアパートメント。作者、鈴木ドミノ。
こんにちは。
あなたは？
話す前に状況を整理しましょう。あなたはアイザック・アークエット、男性、19歳、ノースバーンズグレイで車の修理工をしている。
はい、そうです。
うん。24日の夜、ウエストレイク沿いのモーテルに泊まっていたところ、 州警察によって逮捕された。容疑は殺人。間違いないわね。
僕はやってない。
落ち着いて。落ち着いて。いい？ここでの会話はすべて録音されている。これからここで話すことは、あなたの今後を決める際に重要な資料となるの。特に、検察側は、どんな手を使ってでも、あなたを有罪にしたいということ。私があなたの味方になるかどうかは、あなた次第なの。私はクリスティン・カーター。精神分析医よ。
精神分析医？
ええ。あなたが小さい時、あなたを担当していた精神科医、イクソン・レイノルズ医師の資料を読んだの。
先生は死んだ。
ええ、そうね。随分と探したわ。彼が受け持っていた患者の情報は、彼の死後、多くが失われたから。でも、あなたのことは気にかけていたようでね。彼が客員教授として働いていた大学に、君のカルテのコピーがいくつか残っていたのよ。
勝手に見たのか？
ええ、そうよ。でも私がそんなことを気にするように見える？それに、あなたにかけられた容疑は、殺人なのよ。アイザック・アークレットは、解離性同一性症である。同患者の症例の多くは、自身の受ける精神的苦痛を和らげるため、無意識に行う防衛的適応であると考えられているが、彼の症状は常軌を逸している。彼の頭の中には常に無数の人格が存在しており、それぞれが異なった性質や性格を持っている。
信じてるんですか？
ええ、信じるわ。
警察も、その他のスーツたちも、みんなして演技だって言って。僕は違うって言った。でも！
時間がないのよ、アイザック。
それで、あなたは僕に何を聞きたいんだ？
何って、すべてを。
すべて？
ええ、すべてを聞かせてちょうだい。まずはそうね、あなたの小さい頃の話を聞かせて。
小さい頃の？なんでそんなことを？
解離性障害の多くは、幼い頃に受けた心的外傷やストレスによる防衛本能によって発症すると言われているの。アイザック、あなたがもし本当に別の人格を持っているのなら、そうなるきっかけがあるはずなのよ。
ブックリールの農場で、僕は父と母とジュリアンと住んでいた。
うん、続けて。
その農場はおじさんの持ち物で、おじさんはいつも父さんを煙たがってた。父さんもおじさんの悪口をよく言ってた。僕は学校に行かせてもらえなくて、母さんが勉強を教えてくれた。勉強以外の時は農園で働いていた。
うん、物心ついた頃からその農場で？
ああ、そうだよ。
そう。何か印象に残るような出来事はある？例えば、ご家族のこととか。
父が。
お父さんが？
父さんが母さんを殴ってた。
それはいつ？
9歳の頃だった。確か夏前だった。牛小屋の掃除をした後、一度家帰ったんだ。それでキッチンで。
そう。どうしてお父さんはお母さんを？
母さんがおじさんに色目を使ってるって、何度も何度も殴ってた。僕はとっさに逃げ出したんだ。そうしたら父さんはどこを開けて追いかけてきたんだ。
それで
納屋に駆け込んでずっと頭を抱えてた。それで、どれくらい経ったかわからないけど、
その時にどう思ったの？
ああ、目が覚めると父さんと母さんは怯えた顔で僕を見てた。リビングは荒れ放題で、僕はそれが自分がやったことだって後で聞いたんだ。
それが初めて他の人格が現れた瞬間？
わからないけど、僕は、僕は、
アイザック、アイザック、どうしたの？
つまりはそういうことだよ、クリス。
アイザック？
君たちのやり方は実にこう高圧的だ。質問に質問、また質問。
別人格が出てきたようね。
さてどうかな、精神科医のクリスティン・カーター。君の目の前にいる私はどう映ってる？答えるまでもない。この瞳には君が映っている。君が私たちを見つめているように、クリス。私たちも君を見つめている。
そのイギリスなまり、あなたはブラッドリー・フィッツシモンズ？
Exactly。 一度で当てるとは腕がいい。いや、腕が良かったのはヒクソン医師か。
あなたはイギリス人でとても聡明だとも書いてある。それに医学の知識に精通しているとも。
彼とはいろいろ話したよ。彼は気のいい男だった。死んだと聞いたのはついさっきだけどね。残念なことだ。
彼とは親しかったようね。ヒクソン医師もあなたとは特に話をしたと残しているわ。
ヒクソン医師は慢性的に気管に問題を抱えていたようでね。肥満体型で喫煙の癖もあったし、ストレスが多い職業に就いていた。心身ともに健康的とは言い難い状況にありながら、彼はザックや私たちについて親身になってくれた。ご冥福をお祈りするよ。
本当に違う人間が喋っているみたいだわ。
おや？君もまだザックが演技をしているとでも言いたいのかな？
いいえ、解離性障害の患者は何人も見てきたの。でもザックのように全く別人のように振る舞うような例は見たことがないのよ。
振る舞うという考え方が間違いなのだよ、クリス。我々は一人一人が一つの人格であり、一つのアパートに住んでいる。アイザック・アークエットはあくまでそのアパートの管理人だと思ってくれればいい。
いいわ。じゃあそのアパートには何人の住人がいるのかしら、ミスター・ブラッドリー。
それは私にも分かりかねぬよ。10 15 more than かもしれない。 だがそうだな、今ザックのメンタルはひどく不安定な状態にある。だからこそ私のような人格が呼ばれた。
呼ばれた？彼が自分の意思で人格を呼んでいるというの？
彼にその認識はなくても、実際に私はこうして人格のスポットにいる。
じゃあ、あなたはアイザックの人格のまとめ役だという認識でいいかしら？
それはザック自身が決めることだと思う。彼は時に全ての人格を制御できるわけではないし、頼れる人格というのもそう多くない。
頼れる人格ね。
ああ、そうとも。君たちのやり方はひどい。
それはアイザックに対して？
ああ。芝居をするな、ザック。ふざけるのはよせ、ザック。どうして殺した？か弱い少女は、気の毒な青年をなぜ殺した、ザック。君たちのやり方はまるで、そう、人の心を殺すような物言いだ。決めつけで人を追い詰める。
お言葉だけど、警察側の尋問については、私には関係がないことだわ。
ああ、まさにそれだ。
何ですって？
君たちは、ザックを一括にして責めている。だがそれは、お門違いというものだ、クリスティン・カーター医師。それは君たち全員が、まるでザックが殺人犯であるかのように、こんな薄汚い気の狂うような部屋に幽閉することと同じだよ。理不尽で、残忍な心の殺人だよ。
そんな言葉で私を責め立てても、ここから出ることはできないの。ここから出るには、いろいろな材料がいるの、わかるでしょ？それに私は、アイザックを救う鍵を探しに来たの。だからこそあなた、いえ、アイザックのアパートに住まうすべての人格に協力を求めているのよ。
だそうだ、ザック。彼女の話なら聞いてみるべきだと思うけどね。
ザック？彼も今そこにいるの？
僕はやってない。
アイザック。いえ、ザックと呼んでもいいかしら。今もスポットと呼ばれる人格の中心に意図的にいることができるということ？自分の中で必要に応じて人格を呼び出すことができるの？
もう質問は嫌だ。
だとしても、あなたには聞かなくてはならないことがたくさんあるの。
話せることは、話してきたさ。
だとしたら、それを確認するだけでもいい。私がそれを聞かなければ、意味がないの。
他に、何が知りたいんですか？
じゃあ、あなたと、他の住人との関係性を教えて。
昔からたまに記憶がなくなることがあったんだ。小さい頃、それで父さんと母さんは僕を病院に連れて行った。僕のことを恐れてるみたいだった。でも、それで僕の頭の中に、いくつかの人格があることに気がついたんだ。
中には、凶暴な人格もいたのね。あなたがアウトサイダーと呼んでいる人格たちね。
ああ。リック、ジェナ、ボブ、ロッド。彼らは、チンピラみたいな奴らなんだ。高校の時は、彼らが表に出てくる時期があった。彼らは暴力事件や窃盗を繰り返して、僕は何度も捕まった。でも一年と少し更生施設にいるうちに、ついに彼らを部屋に閉じ込めることができた。
つまり、スポットから追い出したということね。
それからは、あまり問題はなかったんだ。 他の人格を統合してくれる人格もいるから。
それは誰？
ブラッドとジル。
ジル？そのジルとは話すことはできる？
ああ、彼女ならいつもいるよ。
どうも先生。
あなたがジル。女性なのは声を聞けばわかるわ。本当に話し方だけではなく声も変わってしまうのね。
そうね、ザックは特別なの。そして私たちはもっと特別。
ねえジル、あなたは今回の事件についてどう考えているのかしら。
連続殺人事件。
ええ、3週間前カルービアのクラブのトイレで未成年の女性マリア・パットソンが刺殺されたのを皮切りに、隣町の郊外の林で郵便配達員のグレッグ・クレインが絞殺体で見つかった。そして5日前ウエストロイドフィットに停車していた車の車内で会社員のベネット・グレイが刺殺されているのが見つかった。
へー、それでどうしてザックが拘束されたの？
それは現場周辺の目撃情報と、それとベネット・グレイの殺害現場に付着していた血痕の DNA がザックのものと一致したからよ。
それだけ？
血液サンプルは決定的な証拠よ。疑問の余地はない。
その血痕が仮にザックのものだとしても、いつ付着したものなのかもわかるもの？
ええ、死亡推定時刻から言って犯行時についていたものであることはわかっているわ。
ならそういうことよ。
え？どういうことなのか教えてもらえるかしら。
クリス、今あなた嘘をついた。
嘘なんてついてないわ。
それに血痕の付着した箇所については意図的に隠したわよね。
それは
クリスティン・カーター、精神分析と言っていたけど、そうじゃない。あなた警察の人間ね。実際に中立である精神科医を間に入れると情報が秘匿され、法的な証拠をつかめるか不安であり、また精神的な問題が認められればザックを有罪にする前に逃してしまうかもしれない。そこであなたが選ばれた。精神分析についての知識はあなたの持つ学位か何かが証明してくれるのでしょうね。あなたの目的は精神科医を偽り、ザックの犯行の証拠をつかむための形を変えた尋問ってところかしら。
それは
いいのよクリスティン、私の目はごまかせない。そうね、なら頭を使ったご褒美に少しだけ情報をあげる。ザックの血痕がついてたのは被害者の爪の中、付着したのは夕方の16時前。ベネットはレンタルビデオショップの店員で、勤務終わりで駐車場に向かう途中、しつこくナンパされたことに腹を立て、相手の腕を力いっぱい引っかいた。その数時間後、彼女は車内にて何者かに殺害された。
つまりそのナンパをしたのがザックということ？
正確には違うわ。 ナンパをしたのは私よ。
その証言だけでは何も覆らないわ。
ザックは今でも問題を起こし、逮捕されたことも何度もある。指紋や DNA も採取されてるでしょうし、殺人犯として検挙されるのは何ら不思議ではないわ。でも、証拠は爪の中の血痕だけ。正直に言ってごらんなさい。ザックが犯人であってほしい。そう思ってるだけでしょ？
ジル、あなたの情報だけがヒクソン医師のカルテにないの。あなたは一体何者？
あの医者は少し面倒だった。あなたと違って、彼は本物の精神科医であり、他の人格ともうまくコミュニケーションが取れたから。だから、彼と話すのは嫌だったのよ。それに、私は女性が好きなの。あなたみたいに美しい女性なら、なおさらね。
つまりあなたは、ザックは今回の殺人事件の犯人ではないと言いたいのね。
そうは言ってないわ。
どういうこと？
クリス、私と取引はいかが？
取引？
ダメだ！
ジル、何がダメなの？
違う！僕は、とにかく取引を飲んじゃいけない！
ザック？あなたザックね。
彼女の言うことを信じたらダメだ！僕が思っていたのと違った！彼女は嘘をつこうとしている！
一体どういうことなのか説明して。
僕は、ギリアル、つまり、
ザック、一体どういうこと？ザック！
スポットの取り合いだよ。これは面白い事態だ。
スポットの取り合い？
ご覧の通り。私たちはそれぞれが別の人格であり、それぞれに主張が異なる集団だ。だからこそこういった事態が起こり得る。
ブラッドリー・フィッツシモンズ、今ザックとジルとあなたがスポットを取り合っているということね。
Exactly。 私が最も冷静であるところからここでまとめ役としてスポットを取ったというわけだよ。
わけがわからなくなってきたわ。
まともなメンタルで私たちを押し量ることはできないんだ、クリス。くだらない先入観を捨てて望むことを進める。ただ、話の流れを見るに、どうやら君は本当にドクターではなかったようだ。
私が何者かなんてことは、どうでもいいでしょう。
私たちにとっても、それが都合がいい。
都合？
とにかく、真実を知りたければ取り繕うべきではない。ここでは何者も正直ではいられないのがわかるだろう。考えて、考えて、考えるんだ、クリス。私たちの発言の嘘と世界のあり方を。
正直に言うわ。あなたたちは、たちの悪い悪夢のような存在だわ。わからないことだらけよ。ブラッドリー、ジルとは何者なの？彼女の情報だけ、ヒクソン医師のカルテにも存在しないのよ。
それは本人の口から聞くといい。ザックは怒りに震えているが、私としては彼女が何を言うのか興味があるものでね。
まったくブラッドったら余計なことを言ってくれるわね。
ジル？あなたは一体何をしたっていうの？
私の名前はジル・ジャービス。
ジル・ジャービス。
あなたにとってはこっちの名前の方が聞きなじみがあるかもしれない。グリムヒルド。
クリームヒルド。
死体の唇をシンクの口紅で彩ることからその名がついた。4年前に東海岸で8人の女性を殺害したシリアルキラー。
何なの？何よ？どうしてグリムヒルドの名前がここで？
どうして？簡単なことよ。未だその足取りが追えない恐怖のシリアルキラーは私だからよ。
嘘でしょ？
嘘ではないわよ、クリス。その体に血のドレスを着せて美しく化粧してあげたのは私。
それを鵜呑みにするほど私はバカじゃない。だいたいどうしてそれを今私に明かす必要があったの？
別に明かすことは大した問題ではないの。なぜなら証拠があるのならもうすでに捕まっている。
じゃあそれを信じるも信じないも私次第ってこと？
へえ。だっていくらあなたがこのことを調書に書いたところでそれが真実だという証拠が出てくるわけではないから。
もし証拠が見つかれば。
当たり前のことを言わないでちょうだい。そんなことよりも取引よ。
もう頭がおかしくなりそう。もう一体何をしろというの？
私たちの存在を認めなさい。
認め？どういうこと？
私たちが裁判に出席し証言をする権利が欲しいのよ。
そんなことできるわけないでしょ。あなたはアイザック・アークウェットなのよ。
ザックスアパートメントの住人として言わせてもらえばそれは違う。我々はそれぞれが子としての存在であり、その存在を認められることこそが私の望みなのよ。今回の件についての証言も我々のうちの誰かが真実を握っている可能性が高い。だとしたら裁かれるべきはその人格ということになる。
自分がシリアルキラーだと自白した後にそれを言うの？
人はなぜ罪を犯すのか考えたことある？クリスティン。
一体何を？
原罪とはアダムとイブの犯した罪を引き継いだものであるという説があるわ。人間の性と不完全性を象徴するとともに彼の慈愛の深さ、神の慈愛の深さを表しているとも。少なからず、あなたが振るう政治のタクトの根底には、現在に対して後悔し、悔い改めよという教えが存在するのよ。私は、奇妙なデザインのもとに生まれてきた。だから、神に背くような真似をいくつも犯してきた。でも、私には一向に謝罪の機会は訪れない。
贖罪の機会？その機会が欲しいということ？
ええ、そうよ。人間として認められるというのなら、正しく罰を受けるのは当然のことだわ。
でも、どうしたってあなたは、いえ、あなたたちを裁くということは、アイザック・アークエットを裁くことになる。
それは間違ってる。ザックはあくまでこの体を統合した名前であって私じゃない。
じゃあ一体何をどう裁けというの？存在しない人間だけを裁くことなんて不可能よ。
それを考えるのはあなたたちよ。取引というのは簡単。私は自分の犯した罪を自白する準備がある。それに他の人格や今回の事件についても分かっていることは話してもいい。でも、それは、ザックの中にいる私を一人の人間として認め、ザックではなく私を正しく裁くことが条件。
はぁ。嘘。
何ですって？
嘘をついて、 ている。そうさっきザックは言っていたわね。
一体何が嘘だというの？
彼があなたのことを信じてはいけないと言っていた理由がわからないのよ。
それは、ブラッド、邪魔を。
いやはや、実に面白い話になってきた。
ああ、ブラッドリー・フィッツシモンズ。あなたは随分と自由にスポットを奪えるみたいね。
先ほども言ったが、今のアパートの中で私が最も冷静であり、最も中立であるがゆえに、スポットに立つのは容易だ。
主人格のザックですら抑え込めるというの？
あるいは、ザックやジル。そしてその他の人格がひどい不安定な状態にあるということでもある。
二人はそこまで動揺しているということね。
こんなことはレアさ。普段では考えられない事態だ。だがそれだけ君の存在はこのザックスアパートメントにとっては大きいということだ。
私が？
いいかなクリス、私は中立だ。だからこそ君には平等に機会を与えるべきだと考えている。そういえば、ジルはザックに対してとても好ましい人格だった。
好ましい人格？
ああ、彼女はザックにとても優しく、いつも彼を助けてきた。私たちの中で誰よりも彼との付き合いが長いんだ。
じゃあ彼女がザックの中で目覚めた最初の人格ということかしら。
ザックの幼い時の話を聞いていたのではなかったかな。ザックは農園で父と母、そして誰と暮らしていたと言っていたかな。
あとは、叔父と、ジュリアン。
ザックに兄弟はいないよ、クリス。
つまりその、ジュリアンというのが、ジル・ジャービス？
考えるんだ、クリス。真実は、すぐそばにある。
ジルが本当にグリムヒルドなのかどうかは置いておいて、それを材料にして彼女は、なんて言った？ザックではなく、自分を裁け。
私たちを人間として考えるんだ、クリス。それは、つまり、スポットが、やめるんだザック。今君は黙っているべきだ。私たちに任せて。
ブラッド、ザック、落ち着いて。
取引はしない。
ザック、ザックね、
僕はやってない。そしてそれは僕の中の人間もみんなそうだ。だから話は終わりだ。
少し考えさせて。落ち着いているの、ザック？
ああ、今は落ち着いて話してる。スポットも彼らに渡すつもりはない。だから、もう出て行ってくれ。あなたとも話すことはない。
あの、ジルは、あなたにとって、親友？
ジルは、僕を守ってくれるんだ。いつも、僕を落ち着かせてくれる。でも今日は違う。僕を騙して企んでる。僕に泣き変わろうとしたんだ。
そうには見えなかったけど。
自分の人権を主張するために嘘をついて、僕を利用した。裏切られたんだ。僕は。
ザック、ジルが、グリムヒルドというのは、本当なの？
違う！彼
女は殺人鬼なんかじゃない。そんなのは嘘だ。だから取引なんてできっこない。
ではなぜ彼女はそんな話を。
わからないよそんなの。僕にはそんなの。
かばっているんじゃないのかしら。
そんなことは。
認めたくない仮説ではあるけれど、あなたとジルが幼い時から共にいるとしたら、あなたとジルの間には明確な信頼関係があった。ジルが本当にグリムヒルドとして殺人を犯していたとして、自分自身を裁くように言う理由は何？彼女の話のベースは、そう、聖書の引用。ジルがクリスチャンであるとすると、先ほどの話にも信憑性があるわ。それに、今回の連続殺人についても証言できることがあるとも言っていた。それだけでも取引の材料になり得たかもしれないのに、わざわざどうして。
だから、ジルは殺人鬼なんかじゃない。彼女の嘘だ。
かばっている。そうなのね。
僕はかばってなんかいない。彼女は本当に僕の。
違うわよ、ザック。かばっていると言っているのは、ジルがあなたをかばっているということ。
ジルが、僕を。
殺人の罪を犯したのは、あなたなのね、アイザック・アークエット。殺人鬼は他の人格ではなくてあなた。
僕はやってない。
ザック、あなた強引にスポットを奪ったわよね。それに今も誰も出てくる気配がない。随分と落ち着いているし、それにあなた、もしかして、すべての人格を正しく支配しているんじゃないのかしら。
だとしたら、
あなたは潜在的に問題を抱えた人間で、今回の殺人事件を起こしたのはあなた。
証拠がない。
証拠は必要ないわ。あなたが認めさえすれば。
そんなものはナンセンスだ。どう僕を捕まえる？
おどおどしていた印象が随分と変わったわね、ザック。今回の件で最も問題視されているのは証言が取れないことよ。だからあなたが精神的に抱えている問題を洗うことにした。実際に解離性障害を抱えていることは分かっているけど、ジルにも言った通り、他の人格に対して罪を問うことは難しい。だからこそ、あなたが認めることには意味がある。一人の人間がやっていることだと分かれば、状況は全く変わるんだから。
なるほど。一人の人間の犯行なら、共通性が認められると。
ええ。そういうことよ。例えばグリムヒルドの事件もあなたがやったことだとしたら、事件も洗うことで何かが出てくるかもしれない。
それについては詳しく話を聞いてみたいけど、そうだな。
何を？
根本的に勘違いをしているようだから、訂正しておこう。僕が行っているのは、転化だ。
転化？
ああ、そうだ。君は、少し考えたことがあるはずだ。僕が演技をしているのではないか、とね。
ええ。 今は強くその疑念を抱いているわ。
おっと、いや、うん、そうだね。でも、それは大きな間違いだ。僕の中には、確かにたくさんの人格が存在する。そして、その人格はすべて、本当の人間と思ってもらって差し支えない。普通の人間の頭に、複数の人間の人格を入れたらどうなる？ん？想像もつかないかい？そうだろうとも。だけど、実際にやってみると、当たり前のように正常ではいられなくなる。感情の波は激しくて、不安定で、安らぐことはない。毎日毎日、頭の中で大きな鐘を鳴らされているような感覚を、そう、ひどい頭痛だ。それを味わって3時間ごとに死にたくなる。でもね、それを抑える方法がある。人を殺すと収まるんだ。
壊れてる。
僕は正常だ。君も僕と同じ立場ならそうする。人間を殺す瞬間、頭の中で暴れていた人格がおとなしくなってく。僕はこれを魂の転化と呼んでいる。人の形を持たない人格に命が注がれる感覚だ。これがなければ僕はきっと正常ではいられなくなる。
そうじゃない。あなたはとっくに狂っているのよ。人殺しに理由なんてない。それはあなたの狂気よ。
すべてのものに等しい理由などないんだ。違う。違う。ああ、違うんだ、クリスティン。君を含め多くの人間の間違いがそれだよ。人は人に何かを犯したがる。僕は僕自身のために生きている。その理由を話しただけであなたはなぜそれを否定する？
それは間違っているからよ。あなたの生きる理由やその行動が。
それは僕を殺すと言っているのか？
殺したのは、人の人生を奪ったのはあなたじゃない。
一体僕が誰を殺したって言うんだ？
グリムヒルドと今回の件を合わせたら、少なくとも10人以上を殺したんでしょ？
それは僕の事情で君のじゃない。
そんな言い分。
言っただろう。君が行っている。転化であると。そう、これは僕の転化だ。魂のつまながりさえあれば、それは死とは言えない。僕の中で、永遠に生き続ける。
認めないわ。そんなもの。私は絶対に認めない。
ああ。君は一体何者だい？クリスティン・カーター。
何者ですって？私は一体誰だった？
どういう設定だった？
設定？
ああ、あるいは、君の魂がもっと早く僕と出会っていたなら、僕を捕まえることができたかもしれない。だが叶わなかった。
何を言っているの？
合格だよ、クリスティン。君は素晴らしかった。
手錠は？どうして手錠が外れているの？
手錠なんて最初からなかったよ。
え、誰か来て！誰か、すぐに！
違う。ここは、そこじゃない。
ここは、州警察の。え？ここは、 どこ？
ここは、僕のアパートだよ、クリスティン・カーター。
あなたたちは、誰なの？
私だよ、クリスティン。
ようこそ、私たちのアパートへ。
ブラッド、今回も僕が勝つと言っただろ？
私はいつだって中立だ。ザック、君が勝つとは思っていたが、少しジルに肩入れしてしまったのはご愛嬌だよ。
ああ、ジル、君はいつも危険な賭けをする。だから僕に勝てないんだよ。
そうね。でも、少し同情してしまったのもあるわ。彼女はきっと、ここの住人になることを望まないと思ったから。
ああ、わからないかい？クリス、ここはもう安全だよ。
どういうことなの？
君は、僕のアパートの新しい住人として認められたんだ。
私が住人？
そうだ。僕の頭の中には知性のない人格はいらない。ああ、それこそリック、ジェナ、ボブ、ロッドのようなアウトサイダーだと地下室に閉じ込める手間がかかる。だから僕はこうして新しい住人と面談をすることにしている。
ちょっと待って。嘘。私は人間ではないということ？
いいえ、あなたは人間よ。私たちはただのザックの人格ではない。人間として彼の頭の中で生きてる。
バッ、ここにはザックにそぐわない人間も入ってくる。それらを選別するのにしばしばこういったゲームが行われるのさ。ジルは新しい住人をあまり好まないから、揺さぶりをかけて追い出そうとするかね。
嘘、嘘よ。さっきのやりとりはすべて演技？いえ、あなたの頭の中で起こっていたことだっていうの？
クリスティン、いいかい。君は、ブラッドのヒントを理解し、ジルの妨害にもごまかされず、正しく僕の正体を見破るだけの聡明さと判断能力を見せてくれた。だから、僕の頭の中でもうまくやっていける。
私は、あなたの頭の中で作り出されただけの存在。アイザック・アークエットの、人格の一つ？
いや、君にはもう魂がある。ああ、僕が転化したんだ。君が見ているのは今僕がいるモーテルだ。流れている音楽は60年代のブルースミュージック。部屋が少し荒れているのは、少しだけ揉み合ってしまったから。
数週間前に起こった3件の連続殺人事件の資料を見た瞬間、私は直感的にそれが過去に起きたグリムヒルドと同じ人物の犯行だと思った。確かにグリムヒルドは女性だけをターゲットにしていたし、奇妙なサインを残すのが特徴だった。一見つながりはないように見えるが、犯行の手際の良さや、一見衝動的に見えて一切の証拠を残さない計画性は一致する。私は、容疑者リストの中に気になった人物を見つけた。アイザック・アークエット。精神障害を持った若者で、事件の前後に街の周囲で目撃情報があった。
クリスティン、見えるかい？今はちゃんとベッドの上に横たえている。ほら、見えるかい？血まみれではあるけれど、ちゃんと顔はきれいにしたんだ。胸のところには、ほら、大事にしていた 家族の写真を待たせているよ。
私はまずアイザック・アグエットの過去の逮捕の記録や担当精神科医のカルデを調べた。アイザック・アグエットの乖離性障害を原因とする異常な行動について知ることになるのだが、ここ数年のアイザックは安定しており、異常行動が一切見られないことも引っかかった。
なあ、そうだ、まだわからないならこれを見るといい。君の胸ポケットから見つけたんだ。クリスティン・カーター特別捜査官。
アイザック・アークエットについて詳しく調べていくと、彼と殺人事件の間にある奇妙な共通点に気づいた。グリムヒルドの事件よりも数年前、未解決となっている殺人事件の被害者に。
ブラッドリー・フィッツ・シモンズ。私は医師で、彼に殺されたのは学会の帰り道だった。全くもって予想だにしないタイミングだったよ。車に押し入ってきて、あっという間に気道を閉められたんだ。
ブラッドリー・フィッツ・シモンズ医師と同じ名前が、アイザック・アークエットの人格としてカルデに記載されていた。奇妙な偶然かとも思った。しかし、調べを進めるほどに、過去の未解決事件の被害者の名前と、アイザック・アークエットの持つとされる人格の名前は一致していった。私はこの時点で、彼には何かがあると確信していた。
僕はね、頭の中が痛くて、痛くて、いつもいつも四六時中規制を上げてた。でもね、ただの癇癪だって医者は言ってた。8歳の夏の日、僕はその機会を得たんだ。近くの湖に遊びに来ていた女性が、農園に迷い込んできた時、僕は一人だった。彼女にシャワーを貸して、クッキーを振る舞っていると、すぐそこに彼女の後頭部があったんだ。その時僕は、そうだ。ここに置いてある置物で、彼女を殴ってみるのはどうだろう。そう思ったんだ、ジュリアン。
ジル・ジャービス。私はザックに殺されてから行方不明ということになってるわね。それからはずっと彼と一緒。あの時食べたクッキーは、美味しかった。
私はアイザック・アークエットの足取りを追って州境のモーテルに入った。彼の車がその先のレイクウッドに止まっているのは確認していた。明日接触を試みようと思ってシャワーを浴びて部屋に戻ると、
いやあ、僕に何か用かい？
彼がいた。
誰かがザックを追っていることはすぐに分かった。ヒクソンドクターのカルテには私がロックをかけていたからね。
何度か見かける車はチェックしてあった。田舎では見かけないナンバーなら特に。だから私たちはザックに警告をした。
ヘイザック、あいつは殺した方がいい。
まさか警察だと思わなかったけど、でも君は綺麗だった。だから殺すのはとても楽しみだったよ。
いや、いや、いやよ。いや、どうして私が死んでいるの？どうして、どうして私はあなたの頭の中にいるのよ。
そんなことはもう君には関係ないことだよ。
いやよ、ここから出して、出してちょうだい。
魂は注がれた。これからはずっと一緒だ。 これで少しは静かになる。ようこそ僕のアパートへ。
痛い。
お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
もうアマリリスを普通に聞くことはできなくなりました。
ちょっと皆さんに台本を見せて差し上げたい。ちひびきさんのアレンジをみんなに見せ
てエグザクトリ
ー。うん、言ってた言ってた。
イギリスの料理ってどうやって表現したらいいのか分かんなかったから。
ああ、
なんかルー大島みたいになっちゃいましたけど。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
すごい。
何がエグザクトリーになってたんでしたっけ。
なんか
最初の方だった気がします。
2回ぐらい言いましたよね。
2回ぐらい言いました
。
その通りとか言うのがエグザクトリーって言ってましたよね。
バッ
イギリスなまりの表現が非常に。
あ、なんか笑いそうになっちゃった。
そうですね。私も声が出てなかったけど笑ってました。緩めていただいて、口が固まっちゃってたんで緊張して嬉しかった。
あ、よかったよかった。
よかったよかった。
皆さんが書いてくださっても拍手してくださったり、ありがとうございます。
あ、拍手ありがとうございます。皆様。いやー、ちょっとね、長い劇でしたけども、
うん、
いかがでしたか。まあ、まず、ブランコさんね。
はい。
ほぼ初でね。
はい。
出ずっぱりだった。
出ずっぱり。本当に。
うん。
いや、どうでした？こんだけ人がコロコロコロコロ変わるけど、同じ人を相手するっていうね。
うん。
すごいやりにくかったと思うんですけども。
うん。一言で言うと、
うん、
楽しかったです。
おお、嬉しい。
あ、嬉しいね。
嬉しい。
いや、本当に楽しかったです。
あ、よかった。
よかった。
やっぱそれはエグザクトリーですか。
エグザクトリーですね。オフコースエグザクトリーですね。
エグザクトリー
ですね。いや、3人の声がもう全部違うじゃないですか。
はいはいはい。
普段の声とこういう時の声と、
うんうんうん、
まあ、私は台本見ながらさせてもらってるので、
はいはい、
その頭の中で読んでた時の音の高さとかあるんですよ、アクセントとか。
はいはいはいはい。
でもそれと皆さんが読むそのペースとか違うんですよ。
まあまあまあね。
そう、それが、なんか、あ、これがセッションだなと思って。
はいはいはい。
うん、
その、例えばミラちゃんだったら、ミラちゃんのその役の解釈。だその人と、
うんうんうん、
だこれ私多分声別で撮ってたら、感じなかったような心の動きとかが、
うんうん、
うん。なんか自分の中での想像で、この役こんな感じとか、
うんうん、
こんな風な感じで言ってくるかな、みたいなのに、想像の中でしか多分合わせられなかったと思うんですけど、
はいはいはい、
うん、ライブだからこそ、
うん、
その人のその役がどういう気持ちでこの言葉を言っているのかとか、なんでその間があるのかとか、なんかそのセッションが、これはセッションですね、
うんうん、
なんかジャージーな感じですごい楽しかったです。
うん、
はい、
お
ー、
うん、すげーっすね。
でも私、やっぱり、お三方とも本当に、私あんまり上手って言い方どうかなと思うんですけど、なんかすごい好きなので、うんうん、お三方のそれぞれのその、表現のか、表現が、なんか楽しんでもらいたい気持ちが溢れてて、聞いている方に。
うん、ああ、はい。
うん。なので、すごい楽しい気持ちなんですけど、 私が、まあこれ、比べることじゃないんですけど、私がやっぱり一番経験がないし、未熟なので、うんうん、なんか、私の相手する人が大変だなと思いながら、でもそんなことは今日は胸借りるって言ったんだと思って。胸借りて、エルボーだ、なんかダイビングエルボーするって言ったんだから。だからもう今日そんなこと気にしないぞと思って。私は私の楽しみね、楽しくやる。で、楽しくやって、もうこの3人がみんな楽しませてくれてるんだから、もう安心してやろうと思って。
うん、うん、うん。
はい。多分人生で初めてですね、この声劇。
ああ、嬉しいですね。ありがとうございます。ちょっと一旦ね、うん、コメントの方に戻りましょうか。
はい、お願いします。
え、結構ね、もう、結構というか、もう、皆さん拍手をしていただいてね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、ボヘ君、エグザクトリー、ありがとうございます。
ありがとう、ボヘ。
エグザクトリー。エグザクトリーでございます。そして、ポンちゃん、素晴らしかった。圧倒されました。とのことです。
ポンさんもありがとうございます。
で、ヤナドンさん、マウンドにピッチャーが3人、そして4人目。そして、ポンちゃん、やばかったです。と。来ておりまして、
うん
うんうん、そこでヤナドンさんエグザクトリーが来てますね、
う
ん
はい、エグザクトリー、
エグザクトリー、もうこれもうね、うん、今日の主役は地響きさんじゃないかっていうね、
うん、
ちょっとリキューさんこれ何語ですか？
ディモールト、
ディモールト、
これイタリアかな、
イタリアですかね、
ディとかつくとイタリアっぽいけど
じゃないですか、さすが目覚めやっぱりイタリア語だった
んですか、ね
事情聴取ライブ、そうですね、
間違いないですよ、もういやね、事情聴取している側のクリスさんが一番やりやすそうだった地響きさん、どうでしたか今日は
なんかね、こうこんなになんていうんですかね、台本にないこと言ったの初めてな
そうなんだ
アレンジ王ですね、
いや、うん、面白かったな、
いやさっきも言ったけどね、イギリスなまりのね、男の役でしょってなった時に、
うん、
どうやったらイギリスなまりを表現できるかなと思ってずっと悩んでて、
なるほど、うん、
で本当これはやるべきかやらざるべきかって、ね、本当に自分の出番の直前までずっと悩んでたんですよね、
だから言ってたんだ、
そう、そう
で、ルー語みたいな、ルー王子様みたいな、
ね、漢字で書いてあるところわざわざ英語に変えたりとか、
うん、されてましたね、
したりとかして、それでなんとかなるかなと思ったんだけどまあ面白がっていただいたんでよかったかなと
思います、面白かったです、
あ、なるほどと思いましたね、
みんなに早く伝えたかったですよねなんかそう書いてあるからそう読んでるのかと思うじゃないですか皆さんね、
うん、
違うんですよ、
違うんですよ、
うん、
英語でなんか一個も書いてないですか、
書いてない、
書いてないね、
なんならカタカナなんてないからね、
ないね、
うん、
名前ぐらい、
そうそうそう、
うん、いかにアレンジされてた
の、そう、マルゼン
いやでもこれ聞いててね、あれなんですよ、ブランコさんがすごい一緒にやりやすそうだなって聞いてて、
あ、ジービキさん、
そうそうそうそう、うん、
うんうん
う
ん、
そうそうそう、すごい、あ、乗ってる、ブランコさん乗ってるって思って聞いてて、
はい、
うん、
でもなんか皆さんそれぞれ全然違う感じだったので、
うん、
うん、とってもやりやすかったっていうか、なんか、うん、すごく楽しくなんか踊らせていただいた感じがしますけど、
いやー、ありがたいですね、
うんうん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
うん、地響きさんはなんかなんていうんですか、ちょっとみんなと違うテンポと間の取り方でいかにさらっとしたこう冷静沈着で、
うん
うんうん、なんかそういう感じですよね、こうそういう本当だから4人の声が多分4種類だったんだろうなと思いながら、うん、
ちょうどね昨日一昨日かな、
はい、
洋画を見てたんですよ、
おほほほ、
うん、吹き替えで、
はいはい、
うん、そのテンションで行くかなみたいな感じで。
なるほど、なるほど。
なるほど。
いや、でも出てましたよ。洋画館。勤労でしたよ。
あ、本当ですか？
はい、勤労でした。
勤労。
よかった、よかった。ね、なんか全員ほら、外国人じゃないですか。
ですね。
うんうんうん、
ね、だから、 なんかそういう読み方っていうか、
うん、
うん、やり方が、うん、特にね、なんかこの人の場合はそれがいいだろうなと思って、
うん
うんうん、ちょっとやってみたんですよね、
うん、そうですよね、なんか言葉もちょっとこう翻訳した、うん、その洋画の翻訳したようなフレーズっぽくなかったですか、
ぽかったです、
当然のことだわとかわとか言わないですよね、あんまりね、
うんうんうん
うん、戸田恵子さんの声が脳内でこう読むんだよって言ってるので、ちょっと待って、そうじゃないと思いながらやったの、
うん、マチルダさんが出てきちゃった、
いや出ましたねマチルダさん、これはねえ、これマチルダこと月森さんどうでしたか今日は、
うん、
私マチルダさんなの、なんか私あの最後のあのジービキさんと多分一緒に言わなきゃいけないところを分かってたんですけど、
はいはいはい、はい、
あのやっぱタイミング合わせるの結構難しいじゃないですか、この
難しいね、
の場でね、うんうん、だからあもうこれ逆に言わない方がいいなと思ってもう言わなかったんですよね、
はいはいはい、
うんうんうん、合わせるのがテンポが
難しいからね、
これ難しいからね、でなんかガチャガチャってなったらセリフ聞こえないなと思ったから、うんうん、あえて言わなかったんです
よ、
うんうん、
あ
これかもうあ入れなかったと思ってもう言うのやめとこうと思って、
すいません、これ自分のセリ、うんうん、自分だけのセリフだと思って
大丈夫ですよ全然、
うん、今よく見たら
あそうそうそう一緒、そうそうそう同時に言わなきゃいけないんですよねそこ本当は、
そっかそっか、
うん、ヘイザックあいつは殺した方がいいですね、
あそうそうそうそうそうそうそうそう、うんうん、
そうそうこれ、うん、私やった時はね前半後半で分けて言い分けました ね、
そう
ね、
うん、あそうだ打ち合わせしてなかったと思ってこれはもういけたら合わそうと思っていけなかったらもう言わないって決めてたんで、
うんうんうんうん、
あだからもう全然大丈夫です、であとそうだな私あの前回あのこのお話2回目なんですけど前回やらせていただいた時が私クリス役で終わった後ぐったりしてたんですけど、うん、あのやっぱな出ずっぱりだから、であのなんか今回ジルやらせてもらって、うん、ちょっとなんか遊べるなと思ったんですよねクリスはもう結構こうずっとなんですかねこのまあストーリーにおいて軸だからあんまり遊べないけど、うん、あじゃあこれジルどうやってやろうかなと思ってちょっとなんだろうなこう揺さぶりをかけるみたいな、
はいはいはいはい、
ところがあったのでちょっとこうなんだろうなクリスのこうペースを乱しに行こうというかちょっとこう
揺すってたね途中ね、
うん、そうそうそうそう、うん、なんかちょっとこう猟奇的な雰囲気も出しながらでも幼いなんかこう年齢が分かんない感じにしたくて幼い感じも出しながら、うん、でも、揺さぶりかけるみたいな、
はいはいはい、
なんかそこをちょっとなんか自分的にやってみたっていう感じなんですけど、
あそこですか、うん、嘘をついてるのとかですかね、
うん、でたまになんかちょっとかぶせる感じの気の強い感じもちょっと混ぜたりみたいな、
なるほど、
ちょっとずついろいろ混ぜながら、
うん、
ちょっと遊びながら、
うん、
揺さぶりをかけてましたずっと、
うん、いやーでもよかったっすよ、うん、ジル
楽しかった、
ジルでしたわ、
も
う、うん、おー私もジルだらけですよ今もう
びっちゃびちゃだ
びっちゃびちゃですよ、
わかりやすい。イントネーションがおかしい
もう、アメ汁がね、えらいことになってますからね、今ね。
汗な。
ええー。途中、なんか風の音入るなって思ったら、これ、うちわですからね。
皆さん。あ、そうなんだ。はい。いや
いや、でもよかったっす。ジールもね、すごく。
うん。
ありがとうございます。
うん。
うん、やっぱりなんか声が、ね、ミラちゃん立ってるから。
ねえ。
すごい聞きやすい。
あ、ありがとうございます。
スーって入ってくる感じで。
嬉しい。ありがとうございます。
聞きながら、なんかもう、うん、うっとりその世界っていう感じで。
うん、うん。
うん。ちょっと、普段のミラちゃんの、私が知っているミラちゃんのいろいろされてるの中でも、ちょっと、キャラクターがあまり今までのミラちゃんので、
うん、うん。
ちょっと、 お見かけしなかったと、お耳かけしなかったというか。う
ん、なるほどです、
ね。うん。ああ、そうか、こういうふうにするんだって。まあ、前回の方ともまた違って。うん、
はい。
そう。ミラちゃんの、ミラちゃんの汁がすごい良かった
です。ミラ汁が良かったですね。
ミラ汁良かった
です。汁がね。
いいか。ひびきさん、そこだけ反応しないでください。あ、すいません。
いやいや、そう、あ、リンさんどうも、こんばんはいらっしゃいませ。
リンさん、
こんばんは。
こんばんは。
アメオさんどうでした？ちょっと、臆病な、こう、怯えてる感じのところと、リンのさ、感じのところと。
いや、もう今日本当難しかった。
でも、すごいですよね、うん、その、前半の、
うん。
ね、ああ、怯えてるね。
そう、うん、あの後半のザックと全然違う感じ。
そう、だから、うん、どこまで怯えればいいかなって思って。
どこまで怯える相当怯えてましたけどね。
そう、もう。う
ん、情緒不安定をどこまで。
そうそうそう。
ビブラートがそうですよね。
そう、うん。ただね、あの、私、冒頭に言ったように、セブンに行ってビールを買ったじゃないですか。
はい。
うん、その時思ったんですよ。
はい、
これザック、
はい、
わがまま言って怒られてる子供の状態なんですよね、要は、
うんうんうん、
ビールを掴んだ時にそれを思ったんですか。
そう、あれ、うん、これじゃあザックは後で楽しみがあるって分かってるよなって。
うんうん、
うん、
じゃあその若干いたずら心があるとこも入れないといけないなって思って。
うんうんうん
う
ん、
そうそうそう。
なるほど。
そう、だから、ザックの心境的にはこれ、あ、小2だって思ってね。うん、これ、小2で行こうって。
ビール手にして小2で行こうと思ったんだ。
そう。
もう
糖質ゼロのビールを片手にね。あ、小2だよ、これって。
ああ、うん。
そうそうそう。
小2でした。
小2でした。はい。
小2でしたね。
なるほどね。
そうそうそう。
19歳じゃなくて小2でしたね。
小2でしたでしょ。
うん、
はい。小2を、ね、必死に演じました。
うん、
はい。
いやでも実質一人二役ですよね。
うん。
このザックって。
うんうん、まあまあ、そうですね。
そうですね。うん、
ね、小2から急に19歳になるわけですからね。
そうそうそうそうそう。
うん。
なかなか難しいですね。一気に思春期超えてくるんで。
ね
え。いろんな受験すっ飛ばしてね。
すごいなんかコメントがたくさん来てます、
ね。本当ですね。
コメント欄戻りましょう。
ぜひ、うん、読んでみてください。全部なんかいろいろいっぱい書いてください
ね。
はい、うん、雨と書いて汁と読む。
そのもっと前からありませ
んか。もっと前からいっぱい書いてあるよ。いっぱい書いてあるよ。
ザック汁ブラッド。
どこまで戻ったのそれ。
ですね、
そうですね。そのあたりぐらいから
ね。そのあたりぐらいからですね。
うん、
ポンちゃんがね、皆さんすごかったと。本当ありがとうございます、ポンさんね。ポンさんもあまり聞き慣れてない感じだと思いますんでね。
うん。
うん、ありがたいですね。もう最後までね。
ありがとうございます。
そう。で、いや、まさに事情聴取ライブ、ここまでね、確か読みまして、うん、ディモールとイタリア語というね、はい、ここまで読みました。
そうです
ね。うん、で、まあ、映画を見た感覚ですと、もうこれはもう地響きさんがね、勤労ですから。
うん、
いやもう
映画って本当にいいもんですね。
これ日曜洋画劇場の方でしたね。淀川さんでしたね。
金曜じゃなかった、
はいはい。イギリス名前の方が降りてきたと。で、ボヘ君がね、多分これ地響きさんにですよね。ハンニバルの顔が浮かんできましたっていうね。
ハンニバル。
そう。羊たちの沈黙のレクター博士の。
はい。
はい、あれなんでございますけどもね。そう。いやでもそれの感はありますけどもね。まあそれの感が多分地響きさんの別人格とヤナトンさんがおっしゃってくださってます。でね、ブルーローズさんどうも初めましていらっしゃいませ。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、いらっしゃいませ。で、舞台上に皆さんを横一列に並べてセルフィーの時だけピンスポを当てて感激しているように聞けました。ありがとうございます。
あ、
すごい。
あ、映像が浮かんでる。
あ、もう素敵な表現をね、ありがとうございます。
舞台みたいですよね、なんかね、本当に。
いや、本当ね、ありがたい限りで、うん、で、ポンちゃんがね、素になった時の声にほっとして、ほっとしましたと、それぐらい入り込みましたと。あ、よかった。おしっこ漏らしてない？大丈夫？
楽しんでくださって ってね、嬉しい。う
ん、よかったよかった。矢野さんもミラちゃんのジルっぷりもね、お見事と。矢野
さん、ありがとうございます。
そして、利休さん、吹き替え映画の言い回し独特ですきっとね、こう、その辺もね、ジヒピキさんしっかりグッと掴んでます。ギュッギュッとね。
もう、
パンツのグッと締める感じで締まっております。はい。
V の字。
さあ、そしてここでリンさんの挨拶に戻りまして、さあさあさあ、はい、ポンちゃんがね、ずっとよかったよかったと、本当ありがとうございます。本当に。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。ヤンドンさん、プレモルじゃないんですよ。私ごときはもうプレモルなんてとんでもございませんよ。そう、水野晴郎でございます。というね、そう。あ、でね、利休さんが。ね、最後のだとしたら変わりようが怖かったですと。
うん、あれすごかったですね。
あ、本当ですか。よかった。
社長こんばんは。
あ、あ、社長、社長。
グラシアスってね、書いてくる社長ですね。
あ、社長。いらっしゃいませ。懲りない男絶賛配信中でございます。タンドラ祭でございます。
急な水な
ね、シベリア超特急だね。
そうですね。いや楽しかったな。
楽しかった。
いや楽しかったですね、本当に。
うん、
では皆さん、あのお手元に飲み物とかいいですか？何か
あります。
ありますか？
はい。
持ってきていいですか？
お水あります。
どうぞどうぞ。取ってきてください。うん、あのお聞きになられた皆さんもね、あの夜遅いんでお水とか、ノンカフェイン系のものにされるかと思いますけども。
はい。
よければねお手元に。
うん、
お飲み物の方をね。矢野さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
ではではね。
うん、開けてる。おもむろに。
それは握りしめたあれがまだそこにあったんですね。
ぬるいぬるい。
ですよね。
だろうね。
ではでは、あの乾杯の温度の方をね、
うん。最初からじっくり聞いてました。ブラボーというところ。
あ、嬉しい。
あ、グラッシャス。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では乾杯の温度の方を、では今日のMOM か、マンオブザマッチか。うん。MOM、地響さんどうぞ。
いやー、映画って本当にいいもんですね。乾杯。
乾杯。
どういうことかな。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
あ、お疲れ様です。
めっちゃ飲んでる。
いやうまい、ぬるい、
うん、
うまい。
でも日本、うん、本場のビールはね、うん、常温で飲むらしいですから。
らしいっすね。
うん、
あれどんな感じなんでしょうね。
ね、まあ、向こうの人からしたらね、あのビールを冷やして飲むっていうのは、はい、頭のおかしい行為だと思うんですけど。
まあまあね。ぬるぬるで飲んでる人たちにしたらね。
そう、合わなしって言った。ああ、そうなんですか。
あ、すごいな。苦いお茶飲んでる感じですよね、じゃあ。
お茶？
うん。
麦。
麦茶ですね。
ね、ビールはね。
よく喉越しって言いますもんね。うん、結構、日本のビールはやっぱり、こう、喉越しで味わう感じですもんね。
ああ、そっかそっか。
うん、確かに。ああ、すごい。ヤナドンさん。素晴らしいものを聞かせてもらいました。皆様、良い夢を。
ああ、ありがとうございます。ヤナドンさん、ありがとうございます。
うん、
からの利休さん、一遍冷やして飲んでみ、食べぞって言ってやりましょうというね。
食べぞってね。
これビールのことでございますよ。
あれですね、誰だっけこれ、長州さん。
長州さんでございます。
うんうんうん。
笑ってるで。
え、ちょっと長州、私は小力さんの方がちょっとツボなんでね。
ちょっと待って。
飛ぶぞって言ってるのがね、すごい好きなんです。
笑ってるで。姉ちゃん。
飛ぶぞって言ったの本人覚えてないっていうのがまた。
そうそうそう。
そういうもんですよね。結構ね、ご本人が言ってないことがなんか本人の言葉のようにね。
そうそうそう。
やるでしょっていう。
あとなんだっけ、あの納豆ご飯に
肉
のタレをかけた時の長州さんが面白くて。
ええー。
うん。 これ焼肉だよ焼肉っつって。
すごいな、なんかいろんな人を幸せにしてるな。
いいな。まあ、確かにわかるけど。
焼肉では。焼肉の味だけだから。
随分ショートカットしましたね。
いやいやいやね、本当に、まあまあね、そろそろ締める方向に行きましょうかね。12時も回っちゃったんでね。
回ってるね。
では一応ね、ここで何人来たかお伝えしますと、50名の方に来ていただきまして、通過も合わせてね、そうそう。現在9名の方が残っていらっしゃっていただいて、本当にありがとうございます。
ここまでありがとうございます。
いや、もう遅くまでね、本当に。
うん、
いや、ありがたい限りでございますよ。
うん、割とね、そう、ちょっと夜聞くのにどうかなと思ってたんですけど、
ねえ、
うん、繊細で心配していた方たちも楽しんでくださったみたいでよかったね。
あ、よかったよかった。
よかったよかった。
本当、うん、ちょっとね、ポンちゃんとか、しけちゃんとかね、どうかなって思ってたんですけど、大丈夫かなと思ったんですけど。うん、大丈夫そうでしたね。よかったです。
下手なホラーより怖いからね。
そうです。
そうです、そうです。そう、うん。
まあ、ちょっと心がしんどくなっちゃった方はね、TVerで、プリキュアでも見て。
あ、間違いないですね。
プリキュア出た。
ですね。やっぱ、私もちょっとプリキュアまだ見たことないからな。
なんですって
あ、火ついた。ね、
もう20年も続いてる。語
り出すぞ。
ね、国民的アニメですよ。
間違いない。
そうなんですよね。
ね、はい、じゃあ、今から、ね、一話ずつ、見てください、
ええ。ぜひぜひ、
初代、
黒と白からね、見ていきましょう。
はい、黒と白から見ていきましょう。
でもなんか、ここまで見ないできたので、
うん、
やっぱりその、こう、プリキュアを愛する人から、
ええ、
もう、これがおすすめだ、入り口は絶対ここからがいいっていう、なんかその、そういう入り口から見たいなって思うんですよね、なんか。
おぉ。
20年分アーカイブの押し付け。
間違いない。間違いないよ。
なかなかのボリュームだよ、
うん、
そう、それはね、すごい思います。もうこれだけやっぱり続いてるっていうのがすごいなと思って。
まあ確かにね。
うん、うん、
そうですね。
私も大人になってナルト見たりとかして、あとすごい、なんでこれを、子供の時見なかったんだと思ってすごい後悔したぐらいなので、大人になって見るナルトはなかなかなんですよ。かなり泣きました
。泣くね、あれは泣くよ。
泣きました。本当に。とか ね、
まあ、ね。作品、アニメとか、ね、映画とかもそうですけど、
うん、
今、この年になって見るから、その良さが分かったりとか、
ありますね。
あります、あります。
あるし、最初の1回目っていうのは、1回しかないんですよ。
確かに、
うん
うん、その時の衝撃って多分2回目、うん、3回目ってなるとどんどん薄れていくんですよね、
うんうんうん、
面白い作品は面白いのは間違いないんだけど、うんうん、そこで受け取るものとかっていうのは、
うん
うん、絶対1回目が一番大きいんで、
うん、
なんでだから大人になってから見た、なんで今まで見なかったんだっていう気持ちもわかるんですけど、
うん、
今だから良かったんですよきっと。
なるほど、ね、このインパクトは今しかなかったかもしれないってことですね。
そうそうそうそう、
なるほど、
間違いないですね。
ゆきさんプレゼンがすごい上手だな、
ありがとうございます。
私の周りプレゼンベタな人ばっかりだからなんか見てみようかなって思うよ。
そう、
いいこと言いすぎてるらしいですよ言いすぎる。
いやでもそんなね、ブランコさんに、まあ、どれから見たらいいかっていうふうにさっき言われたんで、はい、
うん、
おすすめするのはおじゃまじょドレミですね。
な
おじゃまじょドレミを先に見てほしいってこと
はい。
ドレミちゃん、
ドレミちゃん。あれがあってのプリキュアですから。
あ、そうなん
だ。
おじゃまじょドレミですか、
うん、そう、おじゃまじょドレミ。
ドレミ。
どんな字ですか、
ちょっと待って。
ひらがなで書いてみました。
あ、でもこれじゃないんですか。
あ、これなんですか。
これかな。
あ、こっちかもしれない。
それそれそれそれ。
あ、今変換で出てきた。
そうそうそう、それです。うん、おじゃまじょドレミ。そう、おじゃまじょドレミが3、4作あって、その後、うん、明日のナージャっていうのが1作あって、その後にプリキュアが始まってるんですよ。
じゃあまずおじゃまじょドレミ。で、
うん、
このナージャとクレヨン王国、
うん、
で、プリキュアですか。
先が長いな。
これで1話ずつじゃないんですか、違うの。お邪魔女
ドリームチーム。お邪魔女は1話ずつで、はい、これもめっちゃファン多いでしょ。
これも長いよね、うん、結構 ね、
うん、そう
ね。
あ、そうなんですか。
ええ。
で、なんか、まあ、基本、たどり着かないな、なかなかプリキュアに。
1年ごとなんで、なん全部で、28年分ぐらいあります、
ね。ぜひぜひ。ちょっと待って。気が遠くなる作業。
初めて、ちょっと待ってください。初めてが27年もつ、28年
うん、
初めてが28年これから続くんですか。楽しいことしかないですね。すごい、
ここから28年も。
すごい。
30分で、まあ、2話見たとしても、うん、まあ、1時間、
うん。
1年分だから、まあ、約50話ぐらいあるわけですから。
466時間。ちょっとなんかこの466か。でも466、ある種6回、もしくは800？違うな。932回の、
うんうん、
あの、初めてで、あれですよね、うん。私はきっとえぐられるんでしょうね。20日徹夜で見れそう。なんかの資格もあれそう。国家資格いいですかね、しかも資格は、ね。
うん、取れますね。
ますね、400で。
今も現在進行形でプリキュアやってるじゃないですか。
あ、そうなんですね。
まだ多分この時間がどんどん追加されて、見ないとどんどん追加されて
くる。宇宙みたい。
ビッグバンね、もう。
今もだって宇宙は広がり続けてるじゃないですか。
そうですね。まあまあ、1日2話ずつ見たとしたら、まあ466日かかるわけですよね。
そうですね。
で、まあ、その間に1年分のプリキュアが終わるわけなんで。
そうだよね。
そこでまあね、24時間ぐらいまた、
ダメだ。ちょっとぼーっとしてきちゃった。ちょっとぼーっとしてきました。これはどこで見れますか、今。
まあ、アマプラとか、
はい、
ユーネクストとか、
はい、
確かネットフリックスにはなかったので、
うんうん、
まあ、どっちかで見れますかね。
アマプラ大丈夫ですかね。
アマプラだったら見れるはず。
わかりました。
いやー、リキューさん間違いないですね。お勉強しなさいという親よりえぐいことしてますね。
アーカイブのワンコそば。
はい、間違いない。
ですね。
怖いな。
いや、でも地響さん、その初めての衝撃は、うん、っていうのがね、すごい刺さってね、今ね。
うんうん、
私たち、こう、月森さんと一緒によくやってるじゃないですか。
はいはいはい、
劇の方をね。で、はいはい、初めて聞くって方が結構いらっしゃって。
あ、そうだね。
そうそうそう。
今まで聞いたことなくて、今回が初めてです。
そうそうそうそう。
方が結構ね、いらっしゃったりします。
そうなんですよ。だから、そういう人たちに与える感動なり、衝撃なり、感情の揺れをね、
うんうんうん、
いや今までも感じてましたよ。やっぱ重大なことだ、大事なことだなって、うん、気をつけないとって思ったんですけど、うんうん、今さらにね、
うん、
もうこの胸の下ヒュッてなったもん。ヒュッてはぁ、はぁ、もうもっと緊張しなきゃってい
やいやいや、
まあでもね、そうですよね、うん、演じる側としてもやっぱりね、その人の初めてになる、
うん、そうなんですよ、
あるから、
初体験奪っちゃったになるからね、
そうそうそうそう、その責任は重いですよ、
うん、
重い
楽しんでもらえるかどうかでね、もしかしたら2回目も1回、うん、また聞いてみようかなっていう、
そうそうそうそう、
そうですね、
もうそれ全体にかかってくるからね、
うん、
そうですね、
うん、
初見なので感動しましたって、ちょっと嘘つきさんが
いますね。嘘つきがいますね。
社長さんなんなら前回もリアタイしてくださって、
ザ
ックスアパートメント、
あ、そうそう、なんか、あの、アーカイブ聞いたら、社長さんこんばんはって一番最初に、社長、聞こえてきました。あの社長さんかなと思いながら。2回目で緊張解けて伸び伸びできる楽しみもあります。あ、そうですね、
そうですね、それも結構ある。
うん、
あの1回目は衝撃がでかすぎて、あ、これ見る側聞く側の話ですけど、1回目だと衝撃がでかすぎて気づかないところも2回目3回目とかで、あの、 あ、そっか、こういうところもあったのかとか、こういう表現もあったのかみたいな発見ができたりもするから、繰り返し見たり聞いたりするのもいいですよね。
うん、確かにそうですね、
うん。同じ作品でも、キャストさんとか役、配役が変わるとまた全然違ったりとか。
違います。
そう。あ、配役で思い出した。あの、私今日、夕方運転してて、
はい、
あの、戦隊もののオープニングソングみたいなの作りてえって思ったんですよ。
どうしたの？
そう、なんかすっげえ作りてえって思って、地響きブラックか足べブラックは決まりだなって思いながらニヤニヤしながらハンドル握ってたんですよ。
ニヤニヤしながら運転して
た。もうニヤニヤしながら。で、社長さんも社長パープルだなって思いながら。
社長パープル。
そう、あ、リキューブルーね、OK です。じゃあブルーいっぱい入れます。でもレッドはねもう決まってるんですよ。BT レッドしかねえだろって思いながら。
あみおとこさんの作品だいたい BT がさ主役だもん
ね。ええ、そうです。
うん、
そうそうそう。ですんでね、ぜひその際は地響さんご協力のほどよろしくお願いします。
はい、ブラックやります。
ブラックよろしくお願いします。
ワイ作は何？
ワイ作さんはホワイトかな。
ホワイトですね。
ホワイト。
ホワイトです。
ホワイトのイメージなかったな。
ワイ作ホワイトです。
黄色とかグリーンとかはいないんですか？
あ、います、います。もちろんいますよ。
いるんですか？
はい。ミントグリーンです。
ミントグリーン？
ええ、ミントさんです。
ミンティーか。
はい。
ああ、なるほど。
ちょうどいいでしょう。ミントでグリーン。
ミントでグリーンですか？
ええ。
喜びそう。
ええ。そうです、そうです。
ミントグリーン役やってますからね。
やってるね。
やってる、やってる。確かに。
やってる。
私の作品で。あ、私じゃない。
うん。
私じゃない。
作品でね。
そうそう、ジョン・スミスっていう人が書いた。
そうそうそうね。
ジョン・スミス。
ジョン・スミスさんがね。
書いた作品、
ね。
笑っちゃったよ。
そうそうそう。そう、サワ・グレーですね。ま、サワちゃんはグレーだね。
ああ、グレーっぽいな。うん、あ、
グレーだわ。
確かに。
うん。そう。で、月森はね、あの、ブラウンあたりどうかなって思って。
ブラウンなんだ。
月森ブラウンどうかなって。
ダウンのイメージなかったな。
全然意識してない色すぎて今全然紐付けができませんでした。頭の中で、
でもほらチョコミントのチョコと思えば、
あー、いいですね。
あ、じゃあミンティーと合わせてちょうどいいかもしれない、
いいかもしれない。
でそうやって考えてたらね、あの戦隊なんか10人ぐらい出てきちゃって、あ、これどうしようって思って
大渋滞だな、
まあでもね、キューレンジャーっていうやつがありまして、
うん、
そいつがね最終的に11人ぐらいになってるし、
そうなんですか。
キューレンジャーの意味がね、
サッカーチームやもん。
恐竜ジャーっていうやつがですね、
はいはい、
これがまた15人ぐらいになってるんです
。めっちゃ増えてる。
めっちゃいる。
そうなんですよ。
めっちゃおるやん。
めっちゃいるんですよ。最初5人だったのに。
じゃあ、いけなくはないっすね。
え、敵よりも多くなっちゃうんじゃないですか。
ね、
間違いない。
なんか、束になってかかるみたいな感じに。
本当。
敵一人に対して。
いや、いいじゃないですか、その弱い者いじめ感。
どっちがいいのか分からない。
そうそうそう。
確かに、うん。
あ、いいっすね。おっさんずイレブンの前に戦隊もの。
戦隊もの。
いやー、おっさんずイレブンリーダーね。ここに地響さんいらっしゃいますから。
うん、
ね
え。
大丈夫？ブランコさん大丈夫？
いや、面白いなと思って。
それなら。そう、ブルーローズさん、ほんとね、お正月の映画みたいになっちゃいます。盛りだくさんになっちゃうんでね。
なんかね、オールスター集結みたい
な。ええー、なっちゃいますから。さあ、ほんとね、もう、
うん、
なんて喋ってたら、ほんとごめんなさいね。もう、2時間近くなっちゃったね。
うん、いや、いいですね。
うん、
いやいや、ほんとね、もう、そろそろじゃあ、ほんと締めていきましょうか。明日もね、朝早い人多いと思うんでね。
うん。
うんうんうん。
はい。
あ、そうか、今日月曜日だ。
そうなんです、月曜日なんです。
お知らせとかほら、アメント
さん。ない。
いや、違う、あなたじゃなくて、他の方だよ。
あ、他の方、ある。
うん。なんか、お知らせある方。
挙手。
はい。
はい、どうぞ。
昨日、タンドラ祭で、
うん。
うん。公開された作品が、ね、うん、30個ぐらいあるって言ってましたけど。
はい、はい、はい。
その中の一つにね、花監督さん。
はい、
うん。花さんが監督やった、また春にっていう作品で、うん、
お、
ブチ切れ親父の役
切れてる
キュートなんですよ。
キュートなんですよ。
急に出てきてブチ切れてるんですよ。
やばー。怖、うん、
こんな、おっさんの役やってますんで。
うん、
ぜひぜひ。
はい、
うん。
決め台詞は何ですか？
決め台詞？
はい。ブチ切れの切れ目台詞は。
ちょっとね、今、ここでやると、近所迷惑になっちゃうから。
10% ぐらいで。
そうですね。
はい。
あ、でもなんか、いかんものはいかんのだみたいなことを言うわけですよ。
ああ。
なるほど、なるほど。
なるほど。頑固系ですね、じゃあ。
頑固系だね。
そうですね、頑固やし。
うん、うん、うん。いや、これは楽しみだ。花監督の作品でね、地響さんが出られているということで、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
うん、
さあ、そして。
社長さんも書いてくださってます。鬼な男を出して、タンドラに出していらっしゃるから。
ぜひぜひ、社長さん。懲りない男はね、これシリーズもので、1回目が桜吹雪さん。で、結構なハラスメントをかつ、うんうん、上司の役に、豆腐坊主14歳さんという方、スタイフでは初めて声劇に出られたという方ですけど。
お、デビュー戦です。
そうですね。
めちゃくちゃお上手でしたよ、私。
うん。
拝聴しましたけど。
うん、すごい面白いです。
いい感じの、やりすぎない、ちょうどいい塩梅でやられてた。
本当にピリつきますよね、うん、聞いてても。嫌な人だな
って。嫌な人だなってなる。
そこに対してもね、こう、ゴングが鳴った瞬間に、うん、それに対する逆襲がね、桜吹雪さんから始まるんですけど。そうなんです。派遣社員さんっていうね、設定で。
はいはいはい。
うん、そう、嫌がらせをね、派遣社員だということを上から見て嫌がらせをしてくる人に、
うん、
もうガツ、本当に、そう、爽快なぐらいの、
うん、
もう、倍返しぐらいで、
あ、最後、すみません。
すっきりするお話です。
ああ、ね、なるほど、
うん。うざがらみする上司役です。うん、で、その豆腐さんはずっとうざがらみをシリーズ中ずっとするんです。相手の女性とシチュエーションだけ変わっていくっていうことで。で、第1回も桜吹雪さん。
うん、
もうこれをみんなお手本に第2回、第3回と続くんですが、第2回、ブチギレ女子は私が担当させていただきます。はい。
いや、これは楽しみですね、うん。
そう、第3回目がね、みなちゃんかな。
私、確か5回目だ。
5回目かな。
私、第5回に出ます。
取りだめがすごいね。
そう。で、5回までは決まっていて、6回目からはやりたいですという人が、
選ばれた方は全員採用らしいです。
そうです。
これは楽しみだ。女性の方ですか、
うん、女性ですね、その基本。
うんうんうん、
確かそうです
ね、うんうんうん。
女型みたいなことやりますか、みょうさん。
やりましょうか。
出てきたくなっちゃった。
そう、そういうね、
盛
り上げる方にはもう、
うん、
参加できるというね、ちょっと興味深いですよね。
あいあいあいあい。
ルイネって言っても、ね、そうなんです。はい。
プランコさんは何かお知らせはありますか？
ありがとうございます。うん、9月の20日と21日、お昼の12時から夜12時までの2日間ですね。合計24時間でブランコフェスというフェスをさせていただくことになってます。ありがとうございます。2021年11月から毎年1回から2回開催させていただいていて、
はいはいはい、
フェスという名前ですけど、別に音楽に限らず、皆さんの普段の配信や、この機会にちょっと挑戦してみたいなと思う配信を通して、その人らしさをみんなで楽しもうという、企画です。自分らしいは楽しいというテーマで、ずっとされてる、してるんですけれども、皆さんの皆さんらしさを存分に楽しむ中で、まあ見ている人たちが、自分の自分らしさって何だろうって、自分のことを好きになる、前向きに自分と向き合うきっかけになってほしいなという企画になってます。はい。で、ここにいる、雨男さんとミラちゃんも、ブギバとして、参加してくださることになってますし。
はい。
はい。
不器用ですけど、出ます。
能を待ってくれるっていうね、社長もですね、どうやって見たらいいのかわかんないんですけど。
よ
う
能を舞いますわ、面白いな。
はい、とか、これは剣折ったって言ってます。はい、そうですね。その不器用な方がいらっしゃいますね、そうですね。
不器用ですから。
はい。
わかった、わかった。
はい、いろんな方に出ていただいて、しきちゃんとかですね、対談形式の方もいらっしゃいますし、ご自分のライブですね、お部屋で、演奏される方、歌ってくださる方もいらっしゃいますし、
はい、
お方がいますが、はい、いろんな皆さんらしさを楽しんでいただく時間になってます。
はい、で、その際にね、投げられたものはね、
あ、そうです。はい、うん。私のお部屋でいただいたブランコフェス最中のギフトに関しては、特定非営利社団、法人という、ジャパンフォア、は、すいませんね。自分の口の中で事故が起きそうです、ね。ジャパンハートさんという、団体がされている小児がんと戦う家族を応援するスマイルスマイルプロジェクトというところに、私の部屋でいただいたギフトは全額寄付させていただいております、
うんうん、
チャリティーイベントではないんですけれども、ちょっととある理由で、私の部屋でいただいたギフトに関してのみ、こういった形で、がんや病気と戦う方たちを応援する企画になっております。どうぞよろしくお願いします、
うん、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます、
うん、
まあ、なかなかね、この寄付っていうのはね、馴染みがないことなんですけど、すごく大切なことですからね。
うん、そうですね、
もう何をするにもやっぱ現金ですから。
そうですね。
もう金がないと何にもできないんでね。
この話させられるとゲス男になるんで。
で、このね、スマイルスマイルプロジェクトのちょっと興味深いところは、
はいはいはい。
小児がんのお子さんたちって、その外出がすごく難しくなるんですね。その容体が変したりとかするので。でも、このプロジェクトを通して、医療の専門家たちが子どもたちのその外出に同伴するんです。
ああ、なるほど、なるほど。
そうなんです。で、子どもたちが行きたいと思っているところに安心して、家族も安心していけるように、医療体制を整えた人たちがサポートでついて、そのプロジェクトを応援するというため の, 寄付になりますので、そうなんです。まあ、ちょっとさらっと聞いていただきたいんですけど、私の母もね、肺がんで、2年前に亡くなってるんですけれど、やっぱりその 呼吸器系だったり、体調がね、急に悪化したりとかっていうことで、本当に安定しないのが、がんだったり、転移してるのだったり、ステージが多かったりとかする
し、
本当にこう体調落ち着いてからどっか出かけようと思っても、その落ち着く時がなかったりとかして、
うん、
でも本人としてはやっぱり外のね、家の中じゃなくて外の景色を見て、あそこに行っておきたいとかってあるわけですよね、
うん
うん、でやっぱりそういった人たちをサポートすることの意味っていうのは、私なりにも本当に実感するところがあるので、
うん、
家族にできなかった分とか、
うん、
そういうことを今願ってる人たち の力になれればなというふうに思ってます。はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
まあまあね、私も父をね、ちょっとその肺がんの方で、
はい、
なんでまあ他人事ではなく聞いておったんですけどもね、うんうん、そうそう、ぜひ皆さん、このブランコフェス以外でも、もしそういう寄付の機会とかありましたらばね、
うん、そうですね、
うん、何かとこうちょっとでいいんですよ、うん
うん、
ちょっとでもすごく励みになりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。やっぱ金が命だよ。
ゲス男。
うん、でも本当に医療ってお金かかるので、
そうそうそうそう、うん、本当に
先立つものがっていうところもあるんです
よね。そうそうそうそう、うん、本当に金がね、行ってきますから。
そうなんです、
ね。
でもね、そういうふうなこう医療のことって、うん、できる、ね、家族とはいえできないことも多かったりするので、
そう、ヘルパーさんとかね、うん、呼ばないといけないしね。
そうなんですよね。うん、だから。そういったプロジェクトってすごくいいなと思っていて、うん、そうなんですよね。で、まあ、チャリティーのイベントにするよりも、こういうこうイベントの時に皆さんが、あ、楽しいなと思って、ありがとうの気持ちで投げられたギフトを、
寄付するっていうことにちょっと意味があると思ってて、
なるほどね、
そう、皆さんが喜んでる気持ちの結晶が、そういった子どもたちとかご家族の力になる活動につながっていくっていうことと、あとこういう形でそのジャパンハートさんっていう、こう団体の名前が知られていくこととか、寄付っていうのがもっと身近な活動になるっていうことが意味があるかなと思っていて、チャリティーイベントはチャリティーイベントですごい有意義だと思いますけれども、
はいはいはい、
それじゃない形でももっとあってもいいんじゃないかなと思ったので、
まあ、永続性もねここから生まれればね、
そうですね、はい、そういうつもりでさせていただいてますので、あまりそこは前面には出してないんですけど、はっきりとはちゃんとクリアにして
話
している感じなんですけど、なので、はい、私のお部屋でっていう限定なので、皆様のお部屋でされる、基本的には24時間リレー形式なので、皆さんのお部屋を回るフェスにはなるんですけれど、でも私のお部屋でされていただく分に関してはそういうふうに使いますねという発表してますという感じですね。
はい、
はい、長くすいません。
いや、とんでもない、ありがとうございます。
ありがとう
ございます。ですね、それは9月20日と21日ですね。
はい、
土日です。
9月21日あれ
20-21です。
21日って
なんか聞き覚えのある、
あれ、
あ、
9月21日
聞き覚えがあるな、
あれ、
皆さんが婚姻届にサインしてくれる。
違うよ。
そうだ。
違うよ。
違うっけ。
違うよ。
結婚記念日にしようとしている。
あれですね。雨男さんが予言をした日ですよね。
ええ、地響さんに彼女ができると。
もう、9月に入っちゃいましたか。
ええ。
だね、
予言が。
あと20日後ですね。
ええ、20日後ですよ。
うん、うんともすんとも言わないんですよ。
いやー、これは現実味を帯びてきましたね。
そうですね。だってね、恋はするものじゃなくて落ちるものっていうじゃないですか。
間違いない、
うんうんともすんとも言わないのはもう、それはそれそのものが予兆かもしれません。
間違いないです。
まあ、よく言いますもんね、ラブストーリーは筑前煮って。
なんだって、煮込んだのかい。しかも甘く煮たんだね。
煮ちゃったな。
煮ちゃった、
ね、飲んじゃってますね。雨様に直接送れない推しが尊いをまとめてお送りします。
ありがとうございます。
リキューさん言ってくれてますね。
うちは
ね、
もう投げれないようにしてますんでね。
あ、そっかそっか。
そう
そういうことなんですね。社長が僕のチャンネルでも集まるだろう3000万過去予定を全額寄付してますので、
あ
の
さん投げてね。
めちゃくちゃ集まる。
もう投げますよ。私ももちろん投げますよ。来ないけどね、うちには。投げれないからね。
そうです、投げれないですね。うんとかすんとか言ったらどうだと親に言われて、すんと言ったらビンタされたリキルさんですね。かわいいですね。
そこはあれですよ。うんとかすんって言わないからですね。すんだけだから戦
え
ないです
よ。間違いない。うん、すん。
両方言わなきゃいけなかった。
うん、すんって言わなきゃいけない。
そう、ね。
言ったらどうだって言うと、うんとかすんってちゃんと言わないといけないんですよ。
すんだけだからビンタだったんですね。
あ、なるほど。足りないぞっていうね。そう。
全部言えってことかな。
そう。甘いすんだっつって。
そのせいだね。
さあさあ、じゃあ2時間過ぎちゃったんでね。
すいません。はい、ありがとうございました。
ね、今日は遅くまで、まずは出演者の皆様、遅くまで本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございました。やりづらかったと思いますけれども、本当に楽しませていただきまして。
いや、楽しんでいただいて。
また遊んでください。
ぜひ、よろしくお願いいたします。
だこそ、これに懲りずよろしくお願いします。
やったー。
地響さんもだよ。
うん、もちろんもちろん。
うん、
遊んでください、
は
い、
うん。
うん。ありがとうございます。
さあ、そしてコメント欄にいらっしゃる皆様。
はい。
ね、一応、通過人数が54名と。そして、今残ってらっしゃる11名の方々、本当にね、この、今12時半を回りまして、遅くまでね、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様の応援のおかげで、成り立っているものでございますので、本当に励みになっております。
うん、
励みになってます。励み
になってます、
はい、なってます。
ありがとうございます。
もうね、夜が遅いのでね、明日に響くといけませんので、この辺でし、あの、締めていきたいと思います。
はい、
ではではね、挨拶の方、私の方から、今回、ザックス役の雨男と
ブラッド役の、地響きと
クリス役のブランコと
ジル・ジャービス役の月森ミラでした。
どうぞ、
ありがとうございます。
おやすみなさいませ。皆さん、ありがとうございました。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。ポポちゃん、おやすみなさい。しけちゃんさん、おやすみなさい。りきゅうちゃん、おやすみ。